こんにちは。セラピストゆっここと高杉ゆき子です。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。今年に入ってね、初めての配信になります。去年の大晦日の日、もう本当に年越しギリギリだったんですけれども、年始になったらすぐにやってほしい開運行動っていうものをね、ちょっとお伝えさせていただいたんですけれども、どれぐらいの方がね、間に合って聞いてくださったかなってちょっと心配してたんですけど、まあ結構年末年始のね、年越しまであと何時間っていう時って、割と女性の方って忙しいですよね。家族が絶対そばにいたりとか、まあね、おそばの準備とか、まあ紅白いつも見てますとか、まあそういう方も多分多いんじゃないかなと思ったので、なんかもう少し早くね、配信すればよかったかなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、なんかその2024年の1月1日の0時っていうのが特別なものっていうのが、分かったのが、本当に妹に教えてもらったんですよね、その大晦日の日に。そうなので、私自身もなんか本当に、あ、そうなんだって感じ、じゃあみんなにもちょっとお伝えしなきゃって感じで、そんな感じの配信だったので、ちょっとねギリギリになってしまってごめんなさいでした。もっと早く知りたかったっていう方もいらっしゃったかなと思うんですけど、まあでも前回のポッドキャストでもお話ししたように、0時じゃなくてもね、2024年の1月1日っていうだけでも全然良かったりするので、はい、ぜひぜひ、まだアファメーションやってなかったなっていう方は、実は今日は新月なんですよね。そう、しかもですよ、1月の11日の新月なんですね。なので本当に1って始まりなんですよね。数秘術の中でも1っていうのは始まりっていう意味があるので、その1がこうゾロ目で並んでるっていうのもすごく特別なんです。そうだ、そういう意味ではね、ぜひこの新月の日のアファメーションっていうのもすごく効果が高いんじゃないかなと思うんですね。で、今回はあえて、配信の日時もこれ指定できるので、11時11分にしようと思ってるんですね。そうなので、ちょっとその始まり感をすごく出した回になると思うので、このポッドキャストを聞いていただいて、あ、今日はアファメーションの日っていうふうに思っていただいたら嬉しいかなというふうに思うんですけど、アファメーションってその元旦の日とか満月とか新月の日にするといいっては言われてるんですけど、いついつにしなければいけないっていうわけではなくって、なんかそういう節目節目の時って自分自身も、あ、やっとこうかなっていうふうな気持ちになるじゃないですか。それがすごく大事で、本当に運気を上げようとしてる人とか、ビジネスをこうやってどうやったら伸ばしていけるかなみたいなふうに思ってる人っていうのは、常々もう自分の目標とかアファメーションって言って、自分のそのイメージですよね、どんな自分になりたいかっていうのをもう常日頃から考えてらっしゃるんですよ。そうだから、そういうことにフォーカスをすればするほど、そういう自分の思い描いていた自分になりやすくなっていくっていうのが、これは宇宙の法則としてあるので、ぜひね、いつだからアファメーションとかではなくって、もう例えば寝る前の時に、あ、こんな自分になったらいいなみたいな、なんかそういうふうにね、こう想像力を膨らまして、こうハッピーハッピー、みんな自分の周りにいる人もすごく笑顔で幸せそうにしているみたいな、そういうイメージをしながら、じゃあそういう自分になるには今何したらいいかなみたいな、そういう思考になっていくといいかなというふうに思います。あるね、YouTuberの方で、引き寄せの法則をいつもこう語ってらっしゃる方がいるんだけど、その方は今日の夜に、今日の一日本当に最高だったなって思うためには、今日一日どんなことしたらいいかなっていうふうに自分に問いかけるっていうのがすごくいいっていうふうに言われてました。そうで、それを例えば今日の一日の最高な一日はどんなのかな、じゃあ1週間後の今日、あ、この1週間最高だったなって思えるには どんなことしたらいいかな、じゃあ3ヶ月後は、1年は、3年後は、10年後はっていう感じで、どんどんどんどんスパンを伸ばしていく。で、そうするとなんかそのスパンが伸びれば伸びるほど、自分が求めている自分ってやっぱり成長していていたいので、なんか今よりも何段階もこうアップしてる自分を想像するんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そう、そういうふうに長いスパンで考えてあそこまで行くぞみたいなイメージと、じゃあそのためには今日一日何したらいいかなみたいな、なんかそういう2段階の思考をしていくといいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。例えば富士山に登るってすごく大変じゃないですか。富士山の頂上を目指すって、まあ、命がけって言っても過言ではないぐらい結構過酷らしいんですよね。私は登ったことはないですけど、そうで、その時にやっぱりその富士山の頂上って、富士山の麓からこう見た時っててっぺん見えないですよね、多分ね。だからその富士山の頂上にいる自分想像しても、なんかそこまでの道のりっていうのもちょっとよくわからないし、どんなことが起きるかも本当に想定できない、なんかそういう状況なので、なんかその人生の目標とか、なんか何十年後にこうなってたいみたいな、なんかそういう本当にもう遥か彼方先のあのイメージをしろって言っても、多分なんとなくその頂上に立ってる自分はわかるけど、その時の自分がどういう気持ちになってるとか、どんな経験を積んでそこに行ってるのかとか、そういう具体的なことって多分そこまではイメージできないんですよね。でも例えば、9合目とか10合目とか、あれどっちが下だったかな、まあそのどっちなんだろう、登れば登るほど数が大きくなるんですかね。ちょっとそこもごめんなさい、定かではない。どっちだったかな。麓の近くですよね。そのちょっと歩いたら、例えば30分歩いた先の自分どうなってるかなっていうふうに思った時は、多分気候もこんな感じだから30分後もこれぐらいだろうなとか、まあ30分歩いてたらこれぐらいの体力の消耗だろうなとか、まあそんな感じで少しね、そのどんな自分で30分後自分がいるのかっていうのはなんとなくあの想像できるかなと思うんですよね。でその30分後の自分がどんなマインドでいたいかなっていうふうにあのこう想像してみる、うん、なんかそういうふうにね、こうイメージしていくと、じゃあその次の30分、その次の30分って、なんかだんだんだんだんそのね、スタート地点から離れていきますよね。でも、なんとなくその徐々に徐々になったら、自分のそのどこに行きたいのかとか、どの道を選ぶのかとか、なんとなくそのイメージってつきやすいと思うんですよね。だからその今の積み重ねっていうのが、例えば1年後だったり3年後だったり10年後だったりとかするので、うん、やっぱりその今っていうことをすごくあの意識していく、で今っていうのをすごく大切に過ごしていくっていうのがあのすごく大事じゃないのかなっていうふうに思います。うん、なんか私は最近あのビジネスの勉強をすごく定期的に受けるようになっていて、で、やっぱりその何でしょうね、経営の勉強なんですけど、本当に人生の学びを学びに行ってるような、なんかそんな感覚でいつもあの参加させていただいてるんですけど、うん、なんかいつも言われるのが、その残りの人生っていうのが、まあ、結局自分の命の寿命っていうことですよね。そうで、それを砂時計に置き換えられてるんですよね。砂時計ってその砂がさーっと落ちていってて、まあガラスに入ってるから、あと残りの砂がどれぐらいでこう落ちるのかっていうのがなんとなく想像つくじゃないですか。でそのなんていうかな、砂時計の大きさっていうのはやっぱり人によって違うし、そこに入ってる砂の量っていうのも違うだろうし、落ち方っていうのも人によって違うと思うんですけど、でも確実に言えるっていうことは、砂は確実に減っていく、で最後は砂が落ちきってしまう、これはもうここの、ね、肉体を持った人間だったら いつかは砂がなくなるっていうのはもう皆さん分かりきってることなんだけど、うん、その分かりきってることなんだけれども、なんとなくそこが漠然としている、なんかどこかやっぱり人事みたいになっていて、まあいつかはそうなるのは分かってるけど、そこに実感できてるかっていうと、できてない人が本当にほとんどだと思うんです。でも例えば大きな病気をして、こう命と向き合うって、本気で向き合うっていうことがあったりとか、あと身近な方が突然にねいなくなってしまうとか、なんかそういう体験をされた方っていうのは、なんか命の重みの大きさっていうのをすごくよく分かっていらっしゃるし、あとはその残された人生のありがたみ、じゃあ私はこの命をどういうふうに使っていこうかなっていうところにすごくフォーカスされてる方が多いなっていうふうに思います。なので割とね、なんかその、発信をしてる人も、昔大きな病気をしたとか九死に一生を終えて今また生きてるみたいな、なんかそういう方もね、時々いらっしゃるんですけど、なんかやっぱりその命を、重みを知るっていうことは、その後の人生の行動にもすごくつながっていくのかなっていうふうには思います。そうで、私自身はその命に危機とかに面したこともないですし、まあ、幸い身近な方が死んだって言っても、本当に何でしょう、年功序列でおじいちゃんとかおばあちゃんとか、まあ、その自分が成長していく上での老いによって亡くなっていくっていう状況しかまだ体験をしてないので、まあ途中ね、親友の旦那さんが亡くなったとかそういうことはあったんですけど、あ、でもそっか、去年もそうですよね、白石島の、ホテルの、ね、支配人さんが突然に亡くなってしまったりとか、まあ、そういう出来事は確かに去年ありましたね。そう、なんかそういう時にやっぱり考えてしまうのは、本当に明日どうなるかっていうのは本当にわからないし、それは誰にでも起こりうることなんだよなっていうのをすごく実感したんですよね。だったら今日生きてる今何をしたらいいんだろうっていうふうに、どんな爪痕を残せるんだろうとかね、なんかそういうふうに考えるようになりました。で、やっぱりその行動力につながっていくんですよね、そういうふうに思考がなっていくと。なぜならやっぱり思ってるだけだったら何にも変わらないんですよ、状況っていうのは。いつも言うんですけど、地球っていうのは行動してなんぼの星なんですよね。だから思うだけでは全然ダメで、その思ったことを実行していくっていうところまでがプロセスなんですよね。だからそこをやっぱりやらないと、結局はただの夢物語というかね、お話の中の世界で終わってしまう、なんかそういう状況になっちゃうんですね。だから、まあ、私がさっき言ったようなその何か爪痕を残すみたいなね、例えばこのポッドキャストもなんか言ったら私が生きてた証になるわけじゃないですか。この世からもしいなくなってもこのポッドキャストが残ってれば、ああこういう人がいてこういうこと喋ってたんだなみたいな、なんかそういう風な爪痕を残していくっていうことも、なんかこう一つのなんか自分が生きた証っていうか、なんかそういう風になっていくのかなって。で、私がいない時でもこうやってまあこれはその自分がね世を去るとかじゃなくても、その自分がやっぱり他のことをしてる時にもこのポッドキャストを聞いてくださる方がいらっしゃるっていうこともあるので、なんかそういう意味ではすごくなんか自分の中では有意義なことっていう風に思ってるんですよね。なので本当に聞いてくださる方がいるっていうのはありがたいなって本当にいつも思ってますですね、本当に。あ、っていうか明けましておめでとうございますって言ってないですよねそうだそうだ、そうです、今年一発目の投稿なので明けましておめでとうございますですね。はい、ちょっと今更になりますけれども、はい、ポッドキャスト続けて多分3年経つかなっていう感じになるんですね、もう少ししたらね。ここまで続けてこられているのは聞いてくださってる皆さんのおかげなので本当に感謝です。本当にね、もう感謝しかないです。 やっぱり数字っていうか、それでしかどんな方がどこで聞いてるとかね、そういうデータでしかやっぱりわからない状況なので、コメントが入るような欄とかもないですしね、ポッドキャストって。まあ、たまにねメールをいただいたりとかはするんですけど、なんかね、そういうふうにこう聞いてくださる方がこんなにいるっていうのを、もう知ってるだけで励みになります。はい。で、今年もですね、皆さんのお役に立つような、そしてこう少しでもね背中を押せるような配信ができたらいいなっていうふうに思ってますので、はい、よろしかったら引き続き聞いていただけたら嬉しいです。はい。で、そう、今日何言おうかなと思ってたのが、そう、まずはアファメーションのことですね。そう、どんな自分になりたいかっていうのをイメージする。で、今日は1月の11日で1並びなのでね、ぜひ、そして新月なので、はい、ぜひまたアファメーション、そのお正月にやった方も、ね、お正月から10日経ってるわけなので、もしかしたら理想としている自分に少しでも近づいてたら、じゃあその次の自分をまた想像して、新しく、願い事が増えてるかもしれないし、その願い事がさらにこう進化してるかもしれないし、で、そういうのをワクワクしながらぜひ書いていただきたいなというふうに思います。で、もう一つ、そう、今日言おうと思っていたのは、新春のセッションっていうのをいつもやってるんですね。で、ズームだったりとか、対面だったりとか、で、今年のテーマとか、まあ、その方の今の悩みというか、向き合わなければいけないこととか、なんかそういった部分でね、少しでもこう、答えが一緒に出せたらなっていう形でセッションをさせていただいてるんですけれども、なんかその中で、すごく思うことがあって、まあそれ、セッションの中では必ず生年月日から数秘を出していくんですね。そう、数秘術を、まあ基本的には使っていくんですけれども、その数秘術の、まあ、私の場合は5つ数字を出して見ていくんですけど、その数字の何でしょう、イメージというかエネルギーというかにこうそぐわない生き方をしてらっしゃる方っていうのがたまにいらっしゃるんですよ。うん、なんかもともと多分もっとこういう方なんだろうなっていうのが、なかなかその生き方に出ていらっしゃらない方っていうのがたまにいらっしゃいます。うん、それはね、すごくもったいないことなんですよ。なぜかっていうと、適材適所っていう言葉があるように、ここだったらこういうふうな生かし方ができるのに、ここだったらそれが生きてこないみたいな生き方をしてるっていうことになるから、なので、自分自身もね、やっぱりしんどい思いをされることが多いんですよね、そういう方っていうのは。自分らしい生き方をしてないっていうことなので、そう。で、なんかこの間の、セッションさせてもらった方も、やっぱり、この数字だったらもっとこんな感じなんじゃないですかみたいなこともやっぱあるんですよね。そう。で、同じように四柱推命も持ってる星を見て、この人はこういうタイプみたいなのがなんとなくわかるんですけど、その場合もやっぱり、この星持ってるんだったらもうちょっとこうなんじゃないのかなみたいな方もいらっしゃるんですね。で、やっぱりそういう方っていうのは、なんかこうちょっとこう生き方に腑に落ちてないっていう方がいらっしゃるんですけど、やっぱりなんていうかな、波長が合ってないというか、エネルギーがギクシャクしてるっていうことになるので、自分自身の波動もやっぱりなかなか上がっていかないんですよね。そう、なんかこう波動ってやっぱり共鳴してなんぼなんですよね。波長が合うとかよく言うじゃないですか。その生き方と自分が持っている元々のエネルギーの波長が同調してバーって合うことによって、相乗効果でさらになんかこう波動上がっていくみたいな、なんかそういう感じなんですけど、不協和音みたいに、音楽と一緒でね、不協和音みたいにこうちょっと音と音がぶつかり合って、なんかこういい響きじゃないみたいな、なんかそういう感じになってると自分自身も心地悪いし、周りの人も違和感というか、うん、みたいな、なんかそんな感じになっちゃうんですよね。そう。なので、なんかそうですね、やっぱ数秘とか四柱推命とかっていうのは、本来の自分がどういう人なのかっていうのを分析するにはすごく いいツールかなっていうふうに思います。で、正直例えば天中札とか数秘でもこうサイクルでね、今年はこういう年みたいなのあるんですけど、なんかその運気、これから未来の運気っていうのは、まあ割とね、自分のその行動次第で変えられるんですよ。そう、だからそこはあんまりフォーカスしなくていいんじゃないかなって私は思います。まあ例えばその四柱推命で大運っていうのがあって、まあその生まれてから、まあ、80、90、100ぐらいまでの大きな流れっていうのを見るっていう、それはあるんですね。あ、なんとなくこの人は大器晩成型だなとか、この人だったら多分若い子の例えば20歳とか30歳ぐらいの時にいい運気来てるから多分ビジネスしたら最高にいいだろうなとか、まあそういう読み方はするんですけど、かといってその通りになってるかってなると、やっぱその人の生き方次第になります。もう思いが強くて、絶対このこれだけはこの生涯の中でやり遂げるんだみたいな、なんかそういう強い思いがあったりとかね、なんかそういうのがある方っていうのは、そういう運命とかにこう左右されていないとか、なんかそういう感じがあるんですね。で、私自身もやっぱそうありたいというふうに思います。私もこれからね、天中札入るんですけど、まあそこにこう恐れおののくことなく、できることをこんこんとやっていくみたいな、それぐらいのスタンスでいいんじゃないかなっていうふうにね、思ってるんですね。うん。なので、これからの運気っていうのを、まあ全く気にしないっていうのもなんかちょっと不安っていう方もいらっしゃるでしょうし、まあそこはそれぞれの性格によるのかなとも思うんですけど、気にしない人絶対気にしないじゃないですか。もう神社とか絶対行かないとかいう人もいるし、なんかそのね、厄年とかも気にしないみたいな人もいらっしゃるので、まあその方の生き方だと思うんですけど、まあ気になる方はね、気にされて少し参考にする程度でいいんじゃないかなっていうふうに思います。そこでなんか行動を制限したりとか、なんかしすぎたりとかっていうのは、なんか逆にその行動を制限することによって、波動が下がるというか、ね、自分に制限をかけるっていうのはやっぱり波動を下げることになっていくので、なんかもったいないんじゃないかなっていうふうに私は今思うんですね。なんか多分5年ぐらい前の私だったらそんなこと言ってないと思うんですけど、やっぱり風の時代になってきて、なんかもっと自由でいいとか、もっと何でしょう、多種多様でね、まあ、それこそジェンダーレスとかも言われているし、なんかそういう意味では、なんかもうそこまで、そこにこう固執する時代でもないかもしれないなっていうのが、今私が思ってるところなので、ね、なんか本当にそこにビクビクする、して、なんか波動が下がるよりは、全然気にせずね、堂々と生きてもらう方がいいんじゃないかなと、私は思います。個人的にはね。はい。あ、もうこんなに喋ってますね。はい。ということで、今日は11時11分にこの音声上げようと思いますので、ぜひまたお楽しみなさっていてください。じゃあ今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次の満月でお会いいたしましょう。ありがとうございました。